引き続きゲストにお迎えしている公益社団法人アジア協会アジア友の会の佐々木実さんと吉田幸子さんからお話を伺っていきたいと思います。
先ほどは北河内緑と触れ合う会の活動をお聞きしましたけれども、アジア協会さんがもともと支援をしてこられたネパールが先頃の大地震で大変な状態となっていますよね。テレビでは最近あまりネパールの様子がよくわからないんですけども、現在の現地の様子とか、それから支援している内容についてお話ししていただけますか。
約1ヶ月前になる4月25日にマグニチュード7を超える地震が起きました、アジア協会ではワークキャンプのためにスタッフと参加者がその日にネパール入りすることになっていましたが、飛行機が着陸できずに引き返すことになり、私ども知っておりましたので、まずは、ニュース見た時びっくりしました、でも一応カトマンズに降りなくて、翌日に入るスタッフと参加者のうちの2名が現地入りしました、引き返す方もいらっしゃったそうです。ネパールでは85年ほど前に大きな地震が起きて以来、その後は問題がなく過ごせていたので、住民とか国家に地震対策という意識が皆無で、初めて何が起きたかわからないという、経験者がいないということなので、どうしたらいいのかわからない、とにかく怖くて、家の中にはおれないので外に出るのが精一杯という状態だったそうです。皆さんも報道でレンガを積み上げられて作られた家が形もないまでに倒壊しているのを目にされたと思います、現在の報告で死者8000人を超えていますが、実は不幸な中でも幸いなことに農業国なので、地震の起きた時間帯には畑で農作業に当たっていた人たちが多く、そしてまた学校も休日だったので、子どもたちも学校に集まっていなくて、親と一緒に外に出たりしている子が多くて、人命に関わる被害がこの報告であっても最小限に抑えられているんだということを聞きました、ですのでアジア協会としては第一次支援は翌日の4月26日から5月6日に行われております、ネパール提携団体のメンバーおよびボランティアの手で、現地のボランティアですけれども、私たちが関わっている、教育里子、日本からお金を出して支援して、学校にともかく字が覚えて、計算ができてそこまでの支援をしようという教育里子制度がありますが、その126人の全員の無事を確認し、そして現状把握からもう緊急ですので食料の配布をしています、と同時に日本では災害復興対策委員会が動き、候補による緊急支援募金活動を行い、また各地会員たちは街頭募金活動をして支援のための資金集めをしています、で第二次支援は、5月18日今現在ですね、から6月11日までのめどで現地にしています、アジア協会の支援の常ですが、現地の方の要望をこまめに聞き取りし、そして食料はもとより6月から始まる雨季対策のためのブルーシート、蚊や日常生活品などの配布、子どもたちの心の不安を少しでもなくすために、できるだけ早く学校を再開して日常生活を取り戻してあげたいという支援を行っております。
なるほど。やはりその80年も前って言って、その経験者が本当にいらっしゃらないんですよ ね、じゃあもうおじいちゃんおばあちゃんから聞けるという話でもないわけですよね。
ないみたいですね、
子どもたちっていうのはどういう形で、じゃあ前の地震はこうだったのよっていうことをこう耳に入るんですか。
いやもう皆無だって知らなかったというふうに聞いてます、
なるほど。
だからもうともかく家から出ると、で家には怖くて戻れないという状態だったようで、空き地にはもうテントとか、あるもので木で支えをして、布を張ってっていうような、その下で暮らされて、その方が安全だと思われてたというようです、
なるほどね。いろんな支援というのが本当に必要だと思うんですけれども、今現在でこう一番必要な支援もこれをっていうのがあったら、ちょっと教えていただきたいんですけれども、
そうですね、 雨季に入ります、はい、6月から2ヶ月間ぐらい、日本では考えられ、まあ、日本もかなりきつい雨が降るようになりましたけれども、そういうのが毎日毎日長い時間じゃないんですけれども、はい、一定期間その大量の雨が降るんですね、はい、そしたら崩れた家の残骸はそのままドロドロになるでしょうし、まだ完全崩壊じゃないところは水を含んでまた倒れるというようなことはもう想像のつくことで、はい、それをカバーする、はい、ブルーシート、はい、アジア協会独特のあれですけどね、どこもテントって言うんですけれども、テントは一定の時期が済むとテントの形はいらないと、
はい、
ブルーシートならば平らなものだから、家がある程度復旧した場合にはそのナイロン物質、そのゴミとしてはかえって邪魔になるかもしれないものを、はい、家畜小屋に利用するとか、いろんなものに利用できるような、はい、単純なブルーシートをするっていうような、はいはい、ことが言われていて、私でももうそこまでは気がつかなくて、なやっぱり現地と直接ね関わり合ってる人たちの判断はすごいなと思いました。はい、
そうですね、現地の方の声ですね、本当にね、はい、
私たちがね自身ができることは本当に小さなことしかできないんですけれども、はい、同じアジアの民族同士、はい、少しでも力になりたいですね、はい、それでは募金の方法などね、はい、どのようにしたらいいか教えていただけますか。
はい、振り込みでアジア協会宛てにしていただけましたらありがたいです。はい、アジア協会のホームページに出てございます。はいはい、それで、うちは公益社団法人ですので、はい、寄付していただけましたらば寄付控除の対象になりますので、はい、その振り込みの折に必ず領収書必要と、はい、メモして、
はい、
それと同時にいろんなことに対しての支援がアジア協会に来ておりますので、はい、ネパール地震支援、その2つを書き込んで必ず書き込んでから送っていただきたいと思います。
はい、領収書とネパール支援っていう言葉を2つ2点書き添える。はい、わ、はいはいはいはい、かりました。
はい、募金はもちろんなんですけれども、こう何か募集であったりとか告知はありますか。
はい、そうですね、はい、先ほど申しました6月20日のアジサイ植樹とか、はい、また夏休み過ぎてですけれども、はい、9月23日枚方 の、 丘東公園で行われます NPO フェスタに私たちも出展させていただきますが、はい、そこでも募金箱を置きますので、直接来ていただける方がおられましたら嬉しいです。
はい、はい、ではですね、再度アジア協会アジア友の会さんに連絡したい場合の連絡方法と連絡先をもう一度お願いします。
はい、私吉田072-859-3004に電話かファックスいただけましたら、はい、お返事させていただきます。そしてまた本部のホームページアジア協会アジア友の会で検索していただけましたら、はい、出ております。その中の、はい、緊急支援をクリックしていただけましたら、はい、現在支援していることなどが順次読めます。はい、はい、ご覧くださいませ。
はい、では最後に佐々木さん、はい、何か一言よろしくお願いします。
ネパールっていうのは日本では意外とこう知られていない面も多いんです。
はい、
で私も今年の1月に行ってまいりました。
はい、
別な活動ですけれども、それ何度も言ってますけれども、はい、それで感じますのは日本の民族性とネパールの民族性と意外と共通するところが多いんですね。はい、これやっぱり宗教的な文化の問題だと思いますけれども、はい、でなんか他人事じゃない気がいたします。
はい、
もう東北で大震災ありましたけど、ネパールの方々が協力してくれました。はい、今度は我々が協力する番じゃないかな。
はい、
そういうふうに思っておりますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、本日はゲストに公益社団法人アジア協会アジア友の会の佐々木稔さんと吉田幸子さんにお越しいただき、お話をいろいろ伺いました。佐々木さん、吉田さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの NPO サロンでは、本日ご紹介させていただいたゲストの感想や NPO 市民活動に関するご意見や質問などをお待ちしています。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上お送りください。宛先はこの後のエンディングでお知らせしますので、最後までお聞きください。
みんなの NPO サロン、我が町の NPO、 合田と
川越がお送りしました。